今の人を笑わす話や、人に優越感を持たそうと持たしたら笑ってくれるいうことやね。実際にそれからそうですね、 2,3 年間人を笑わすことばっかり考えております。それでそういうこともありまして、まずはその落語漫才こういうものにちょっと気をつけてやろうと思いまして、約1年間ほどよう落語も聞きに行ったし、東京出張しましたがね、その途中で。そうすると上野の公園の脇ずっとちょっと歩いたところに鈴本演芸場があるんですね。多分今の貨幣相場で500円か1000円ぐらいでしょうな。1000円ぐらい払うと約 2,3 時間黙って聞いてられるんですよ。もちろん手品とかちょっと妙なトリックとかあったりして、落語の時間と手品の時間とかちょっと講談みたいな時間もあったし、芸人が入れ替え立ち替えで演芸場やからね。ところが一晩東京で寝るだけの時間になって、非常に時間長いです。飲みに行くとお金が高くつくし、酒が残ってあぐるし、仕事にならんということもある。落語を聞きに行ってたら、落語とかそういうその講談とか、講談は少なかったけどね、聞いては非常にお金が安くついて、しかも楽しいし、でその落語のいいところはものすごい勉強になるんですよね。いろんなことを教わりました。まず一番最初にびっくりしたのは太田道灌の話ですね。太田道灌、江戸城を建てた人だよね。古典落語で道灌という落語があるね。まあ道灌の話で、落語の話してるから言うけどもね、太田道灌がある日借りしとったんかな、まあとにかく外歩きしとって夕立に会うわけですよね。で笠か美濃か何か、美濃ってたこうわらか吉津でできたカッパやな、借りようと思ってとある田舎東屋に立ち寄るわけです。でにわかの雨で困っておりますが、これ落語にあるんですこれね。ほな雨具を貸して貸していただけないかと頼み込むわけです。知らん家ですけど。そしたらこう木の枝を差し出して、そこの大方が木の枝を持ってきはるわけで、太田道灌はわからんわけですわ、その意味が。実はその枝は山吹の枝、山吹という木があるんです。山吹色というのはその黄金色のことを山吹色と言うて、時代劇見てると、いやー山吹色には参ったなーなんて言うと、山吹の花かと思ってるバカがおるけど、そうじゃないよね。山吹色、つまり小判の色を見て、泥棒なんかが小判を持ったら、この山吹色を見たらこれはたまらんなーいうのは、つまり小判のことないね。しかしそれとは別に山吹の枝を出してこう頭下げはったんです。そうすると太田道灌は歌の道に暗い、華道に暗い、歌の言葉の道、昔の侍は文武両道に優れてなあかん、つまり、武道に負けてる、武道表家と言われてるね。武道に負けてる、武道で人に負けるようじゃん、つまり剣術ですよね。それから今度は文武の道、文章、つまり学問もなければ立派な将軍とは侍とは言えないということですが、その中に華道というのは大変な比率を占めてたわけ。茶道とか華道とかね、人間の教養の一番大事なことだった。ですからその時の太田道灌の若かりし頃はその意味がわからないんだわけ。で首かしげ出たらどうだったかな それを教えた人がおりまして、あれはね、何かの 歌にありますよと。あれは、アマングはないということを断っておられるんですよと。いうことを太田とかに教えるわけ。後日やったか、その後やったか。これだけ聞いてもわからん人はわからん。多分あんたやったらわからんと思うけどね。でどういうふうに教えるか言ったらね、ヤムギの、あれはヤムギの枝なんですよと。出したでしょうと。ほんで、古歌、古い歌。古い歌に、七重八重、花は咲けども山吹の実の一つだに泣きぞ悲しきという歌がありますと。教えた人、そういうわけ。それ誰が教えたか、ちょっと落語、古典落語見たらわかるんやけどね。それでね、実の一つだに、傘ですよね。つまり雨よけのこのカッパ、実の一つもないような、情けない、私の家はそういう家なんですよと言うて、甘いを借りに来られた人に断ってるわけや。断って、口で断らずに山吹の枝を差し出して、こう頭下げたわけや。粋なことや。それをね、太田道館は、その時全然わからなんだわけや。で、後で教えていただいて、ああ、そうか、俺はダメやと。まだまだ未熟者やと。偉そうに威張ってるけど、俺はまだまだ全然、お粗末人間やと。それぐらいね、優雅な断り方もある。それ分からなんだと。これではいかんということで、猛烈に勉強するわけ。ね。それと、その、カエルが偉に取り付くのと一緒や。両方で一生懸命頑張ったので、ついには江戸城構築の奉行になるまで出世した。そういう話もあって、この落語にはね、本当に教養につながる古い古事来歴があるし、立派な人の心の持ち方も教えてるし、いろいろまあ、ことわざにも匹敵するぐらい教養番組が織り込まれてるいうことやね。それから、まあ、落語のほとんどのやつが、ほとんどでもないかな、半分ぐらいは、はっちゃん、はっちゃん、くまさんとか言うてね、隣組の委員長さんが朝から暇でボケっと日向ぼっこしてるやろ。そこへ、大工のはっちゃん、くまさんが来てやね、いろいろ、委員長さん、言うてやね、世間話し持って、そこで、隠居さんが教えるというような、そういう落語が多いわけやな。その中でも非常にその、全然わからん人とわかる人との、で、隠居さんいうのは、私ももうぼちぼち隠居さんやけどな。隠居さんの知ってることを一生懸命習いに来るような、はっちゃん、くまさんが多かったわけやな。で、あれが落語の原点かなと思ったりするんですが、要するに、落語はどんどん、今の若い人聞きに行ってほしい。人間ってのはね、何かと比較しないとダメだよね。人と比較して自分が向上できるわけで、そのようなことを習うことによって、現代の自分がいかに恵まれてるか。人を妬んだり、そねんだりする人はあるけど、羨んだりして、バカな犯罪の道を走る人もあるけど、昔はこんなんやったやなと思うことによって今の自分のありがたさ分かるわけでね。だから比較いうことは大事ですよね。で、比較するにはもってこいの内容の古き良き時代のことがずっと出てくるのが落語の世界だと思いますね。ですからこの前も言いましたように落語も講談もすべて見聞の一つで、しかも落語とか講談なんかでやるのはもうかなり世間に行き渡ってる常識のようなことがたくさんあります。その常識すら勉強せんと、せんなんだら大いなる損害や。うちのおばあちゃん私に若い時からよう言うておられた。 聞くはその場の恥ですよと、聞かざるは一生の恥やと、その場の恥、お前こんなことぐらい知らんのかっていうような、そういう話があるわけで、恥かかそうとしてる人もおるわけでね、聞いたらお前そんな知らんのか、バカやな、お前こんなことの常識やないかなんて言われてる人おったわ。それをね、一時の恥言うね、聞かざる、聞くは一時の恥、その時聞いて、知らんのか言うて恥かかされる。それはかめへんって言うわけや。一時の恥でやな、そんなものをどうやっていいやないかと。むしろ聞かざるは、聞かんような人は一生の恥違うかと。知らずに一生行くんかと。自分の一生の恥と思いなさいと。ということを私、母親に散々言うと聞かされたんで、小学生自分に。で、中学生になって聞き出しますと、聞く内容が母親の認識を超えたことを聞きますので、大変お叱りを受けて、何でもかんでもこの子ぐらい聞く、いや聞く人、師匠は、朝が晩までいくつ聞けりゃ分かれへんって言って怒られたことあるんだけどね。これは自分が教えてることをやってるわけですねんけどな。まあ今頃、あの世で成仏していただきたいと思いますけどな。そういうことで、落語も講談も人のことは分からなんだら損やと思うよ。大変な知恵が含まれとる、その中にはね。で、同感という落語があるんですが、この話をね、順序立てて言うのは、まあ私プロやないから言いにくいけど、思い出してきた。思い出したけど、これ長いで、これもう時間ないやろ。今度言う順番考えとくわ。同感はね。
もういい。
実に楽しいじゃん。よしすねと便器が出てきたね。その話は、次回に。